ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Kyo ni sen ni jugo nen. 4月9日、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz、または LL デジタルアプリから Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア政府は国家予算の債務と赤字を慎重管理へについてお伝えします。スリムライニ財務大臣は4月8日火曜日、ジャカルタのスディルマンマンディリタワーで開催された経済セミナーで、国家予算の債務と財政赤字について慎重かつ透明性のある管理を約束し、財政健全性の維持を強調しました。2025年3月末時点で国家予算の状態は改善傾向にあるとしつつ、長期持続可能な枠組みで設計されていると説明しました。大統領の優先プログラム、食料エネルギー安全保障、無料栄養食、健康診断、村開発なども予算範囲内で実施され、財政負担にならないと述べました。大統領には数多くのプログラムがありますが、それらはすべて慎重かつ持続可能な国家予算設計内に組み込まれています。基本的に健全な財政状況に対して不必要な不安を煽るべきではありません。同大臣によると、国家予算は2024年法律第62号に基づき約600兆ルピア、国内総生産比 2.5% の赤字枠で設計しました。現時点で発行可能な財政資金は250兆ルピア、国費発行枠は280兆ルピアに達しています。それでは次のニュースです。インドネシアはガザ住民1000人の一時受け入れを表明したことについてお伝えします。プラボー大統領は2025年4月9日、イスラエル・パレスチナ紛争で負傷、トラウマを負ったガザ住民1000人を第一軍として一時受け入れる方針を発表しました。ハリム空港基地での会見で、国軍航空機を派遣し、パレスチナ政府との調整後早期に避難を開始すると説明しました。受け入れはガザ情勢が改善するまでの暫定措置であり、関係客を方面の合意が前提と強調しました。中東首脳との協議を通じ、パレスチナ独立支援と紛争解決への積極的関与を約束しました。それでは最後のニュースです。国民協議会の議長はエジプト・ヨルダン大使とパレスチナ支援協議についてお伝えします。アハマッド・ムザニ国民協議会議長は2025年4月8日、ジャカルタの自宅でエジプトの ヤセル・ハサン・ファラ・エルシェミ大使とヨルダンのスッキ・アル・オモウス大使をラバランまたはイドル・フィトリーの表敬訪問として招待し、パレスチナ支援を協議しました。両大使はインドネシアの支援は極めて重要と謝意を表明し、特にヨルダンはアルアクサモスクの管理責任者として、エジプトはガザ支援の玄関口としての役割を強調しました。ムザニ議長はプラボー政権下でも人道主義に基づくパレスチナ独立支援は不変と述べつつ、過激派グループの行動が衝突を悪化させると警告しました。リスの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Tonight too, nobody gets me like you.
We thought that we got it.
We promised we'll figure things out every time. But now that many years gone by, it's getting harder every time to close our eyes and pretend.
We thought that we got it.
But later we got it this time around now.
Nothing left that we
as we grew together. You were my constant, but now I gotta face the truth.
Is this what we've come to? Is this where
リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りは、インドネシアは2030年までに118億米ドル規模の世界海藻市場を狙うが、現在輸出の 67% は未加工の乾燥品に依存します。産業省農業産業局長であるプトゥユリ・アルディカ氏は、バイオプラスチックや医薬品、テキスタイルなど高付加価値製品への転向の必要性を指摘しました。加工技術革新と産業機械の両構築が競争力強化の鍵と強調します。同国は熱帯性気候を生かした年間通じた養殖が可能だが、1200万ヘクタールの適地のうち利用されているのはわずか10万2000ヘクタールです。東ロンボクエカス湾での大規模な近代養殖モデル事業が進行中です。元海洋投資調整大臣であるルフ・ビンサルパンジェイタン氏は、100ヘクタールの養殖場で150人以上の工業創出と年間1万5000トンの収穫が可能と試算しました。産業省はバイオ燃料から生分解成プラスチックまでの多様な派生製品開発を推進し、原料輸出国からイノベーション主導型産業への転向を図ります。適切な政策支援により、海藻は同国海洋経済変革の原動力となる潜在力が秘めています。では皆さん、インドネシアからの便りの続きの前に、レモンのエターナルプロミスを聞いてみましょう。
dapat menghilang. Terhapus oleh ketakutan akan kehilangnya. Apakah kita kan tetap selalu bersama? Ingatlah janji kita saat bertemu pada panggung itu. Kita akan selalu bersama wujudkan mimpi yang ada. Walau kita bukan yang mengubah diri menghantui, takkan mengingkari apa yang sudah terjadi. Yakinlah semua yang sudah terucapkan, terikat kejam dan menjadi janji yang abadi.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は中部ジャワにラワ洞窟をご紹介します。通常インドネシアの洞窟は石灰岩でできており、丘の斜面に位置しているため、挿入石や石順が軽視されることが多く見られます。ですが、超ジャワのプルバリンガニラワ洞窟は活発な火山の溶岩が数千年から数や万年かけて冷えてできた火山性の洞窟です。冷却過程で挿入石や石順ができることはなく、代わりに黒くて硬く丈夫な岩石が形成されます。岩の厚さは約50メートルおり、衝撃にも強い構造となっています。ラワ洞窟はスラメ山のふもと、プルバリンガ県カランレジャ郡シラワン村に位置しています。この洞窟は内部に多数のコウモリが生息していることから、ラワ洞窟と呼ばれています。地元ではゴラガとも呼ばれています。洞窟の長さは約 1.5km、 高さはおよそ900メートルで、中の空気はひんやりとしています。ラワ洞窟の自然の美しさを楽しむだけでなく、プルバリンガ県政府はこの観光地をより魅力的にする取り組みを進めています。2018年のイードの直後から、この 洞窟内にユニークなコーヒーショップがオープンし、訪れる観光客の数は劇的に増加しました。洞窟見学の後に疲れを癒したい観光客にとって最適な施設となっています。赤、青、緑など様々な色のライトが交互に点灯し、エキゾチックな雰囲気を演出する洞窟内で温かいコーヒーを楽しむ体験はきっと忘れられない思い出になるでしょう。洞窟の内部だけでなく、ラワ洞窟の外のエリアも政府によって整備されています。入り口はマジャパヘッ王国時代の門を模したレンガ造りのデザインが特徴です。その先には芝生が広がり、松の木陰が心地よい空間を作り出しています。この場所は観光客の撮影スポットとしても人気です。政府が整備管理しているため、ラワ洞窟へのアクセスも簡単です。プルバリンガ市中心部からは約 27km の距離におり、車での移動が便利です。リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Just one. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、ニキの津波でした。では次のインドネシアからの便りは中部ジャワ州から来ました。中部ジャワ州のグロボガン県のグラゴンダムは1911年から1914年までオランダ領東インド時代に建設されたインドネシア最高のダムで、現在も218万4000メートルクビックの貯水能力を維持しました。440メートルの堤体は750ヘクタルの稲作地帯を灌溉し、観光名所としても人気を博しました。1995年のジオメンブラン地溝など水道の改修を経ました。ジュア中は支流から取水し、四村の農地を潤す機能を継続しています。公共事業所の水源総局管理課で、植民地時代の水利技術の傑作として原役稼働しています。乾季には水量が激減しますが、雨季には水没期限が広がり、コウノトリやジャワハトなどの野鳥が生息する地域林と調和した美しい景観を形成しました。グロボガンのトバコとも称されるこのダムは、歴史的遺産としてだけでなく、持続可能な水位管理モデルとしても評価されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからの便りを終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
untuk jadi perayu. Apalagi padamu yang sungguh ayu, ku tak mampu.
リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にです。それでは始めましょう。それでは皆さん、サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にという会話をご紹介します。この会話は東カリマンタン州サマリンダのアペテ・プラノト空港で、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと乗客の間で行われます。クリスさんと乗客はその日の天気や目的地の地域について話しています。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Krisna minasang, kaiwa o kiita to, kyou no topikku.サアッムシムフジャン、日本語で雨季の時にに関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ブランアプリル、ブランアプリル、日本語で4月、4月。ディダエラ、ディダエラ、日本語でその地域で、その地域で。スラウェシー、スラウェシー、日本語でスラウェシー、スラウェシー。ムシムフジャン、ムシムフジャン、日本語で雨季、雨季。Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. 日本語でスラウェシーと地域の4月はまだ雨季です。スラウェシーと地域の4月はまだ雨季です。インフォマシー、インフォマシー、日本語で情報、情報。サアッイニ、サアッイニ、日本語で今、今。チュワチャ、チュワチャ、日本語で天気、天気。ブラワン、ブラワン、日本語で曇り、曇り。ディバウバウ、ディバウバウ。日本語でバウバウで、バウバウで。フジャン、フジャン、日本語で雨、雨。スモガ、スモガ、日本語で何々ように、何々ように。バグス、バグス、日本語でいい、いい。プルジャラナン、プルジャラナン、日本語で旅、旅。リスナー皆さん、会話の中では Ana tawa, bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Nihongo de Sulawesi to chiiki no 4月はまだ雨季ですという文がありました。この文には降水量が多い期間を意味するムシムフジャン、日本語で雨季という表現があります。ムシムフジャン、日本語で雨季という表現は、飛行機の乗客が自分のいる場所の天気や目的地についてクリスさんと対話するときに使用されます。他の例は、では天気についての他の例を聞いてみましょう。ムシムクマラウ、日本語で乾季。Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. 日本語で乾季には田んぼが干上がります。 Musim dingin, 日本語で冬。 Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. 日本語で Chris さんは冬は短時間だけ仕事します。インドネシアには雨季と乾季の2つの季節しかありません。雨季は降水量が多いのが特徴です。一方、乾季は暑い空気、乾燥した自然状況、少ない降雨量が特徴です。これらの2つの季節は熱帯または赤道付近に近いというインドネシアの地理に影響されます。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもう一度会話を聞いてみましょう。
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はベラナディンダーが歌うクロンチョンの曲スタンカイアングレックブランをご紹介します。アリアントの曲スタンカイアングレックブランはデュエットやソロ、多くのインドネシアの歌手によって歌われています。ブロイリマランティカとエミリア・コンテッサ、ラノカノとリア・イラワン、クリセとソピア・ラチュバ、ラニ・タントウィ・ヤヤ、ユニ・サラ、ピンカ・マンブなどが歌いました。この曲は詩的でロマンチックな歌手の曲です。遠く離れた恋人を恋しく思う男が愛のとしてランの花を贈るという物語です。それでは皆さん、ベラナディンダがスタンカイアングレックブランをお聞きください。これで音楽の広場を終わります。
Untukmu hanyalah untukmu ku serahkan. Ku Of Indonesia.
Jangan pernah merasa be sure and shake it. Kaulah bintang hidupmu.
Voice of Indonesia.
Love, love, love.
リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta と TikTok は VOI_Official、 YouTube は VOI Official、 あなたも LL デジタルアプリで Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。